ふるさとの風。こんばんは。今夜もふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府の提供によりお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては、北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌や各地の話題などを皆さんにお届けします。それでは今週の主な内容をご紹介しましょう。列島だよりでは、今月より毎月1回、拉致被害者の方々が日本で過ごした1960年代70年代を振り返ります。1回目の今週は1978年の世相をお届けします。今週の一曲でも、列島だよりに合わせて1978年のヒット曲、キャンディーズの微笑み返しをお届けします。それでは今日も30分ご一緒にお付き合いください。まずはじめにニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉はじめ教授に解説していただきます。5月26日、日米韓主席代表者会合について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。5月19日月曜日に、ワシントンで日米韓の主席代表者会合が開かれました。日米韓の3国の代表が一堂に会して、北朝鮮の問題、あるいは北朝鮮の核問題について緊密な協議をするというのは約3年ぶりになります。2005年の夏以降、こういう日米韓の会合は開かれておりませんでしたので、韓国側の政権の交代を受けて、再び日米韓の緊密な協議ができるようになったということが大変意味があることだと思いますし、またこの日米韓の会合が開かれるということは、6者会合が近々再開される、そういう見通しが立ってきたということを意味しておりますので、いよいよ北朝鮮の核問題につきましても第2段階が終了し、第3段階へと歩みを進めていくと、そういう印象が強くなったかと思います。従いまして、北朝鮮が提出しなければいけない、核計画、すべての核計画についての申告、これは完全かつ正確に申告を行うべきだと我が国は常々、日本は主張をいたしておりますが、その北朝鮮の申告も近いうちに提出される可能性があるということが、この日米韓の会合が持たれたということからも読み取れると思います。今回の会合の、一つ重要な議題は、5月8日に北朝鮮がアメリカに対して提出をいたしました5メガワットの原子炉及び核燃料の再処理施設の稼働記録でありますが、これは 18,822 ページという膨大な記録でありますが、その記録について、これが将来の検証の まあ、メカニズム、システムみたいなのをこれから作っていかなきゃいけないわけですが、まあそういう検証の、まあ、対象に、今回の稼働記録がきちっとなると、まあいうことを、まあ三者が確認するような意味合いがあったかと思います。今回の会合において、もちろん、日本側は核問題の進展と、こういうことが極めて重要だということを強調もいたしましたが、まあ同時に日本の立場からしますと、拉致問題、拉致を含む日朝関係の進展というものが、これはもう日朝両国間の関係にのみならずですね、6者会合、あるいは北朝鮮の核問題を解決する上で極めて重要であるということを改めて強調いたしまして、まあそういう日本側の非常にはっきりした姿勢というものを、まあ今回アメリカのみならず韓国も同席している席で日本側はその見解を明確にしたわけでありますし、まあそういう日本側の立場というものについての理解がアメリカのみならず韓国側にも深まるということになったかと思われます。この三者会合を、日米間の三者会合を受けまして、アメリカのクリストファー・ヒル国務次官は、27日から、中国と、そして、ロシアを訪れるということになっております。中国及びロシアの主席代表とも協議をして、次に備える。まあ、同時に、北朝鮮の主席代表であるキム・ケガン、外務次官との協議というものも開かれる見通しであるということでありますので、日米韓に加えて、中国、ロシア、そして北朝鮮とも主席協議を持った上で、まあ、いよいよ、6者会合が再び動き始めるという状況になってまいりました。
先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
泉教授によるニュース解説でした。では次に列島だよりに参りましょう。今月より毎月1回、拉致被害者の方々が日本で過ごした時代を1978年から1年ごとに遡って振り返ります。第1回の今週は1978年の世相をご紹介しましょう。1978年、ちょうど30年前です。なんちゃって、窓際族、共通一時などの流行語が巷を賑わせた年でした。ファッションでは関西はニュートラ、関東はハマトラが流行り、サーファーカットが女性の間で人気を集めていました。この年の一番大きな国際的な話題は日中平和友好条約の締結です。1972年9月29日に発表された日中共同声明によって両国間の平和友好関係の基礎が築かれました。その関係をより強固なものにし発展させるために1978年8月12日北京で調印されたのが日中平和友好条約です。この年の日本は交通面においても世界に大きく広がる飛躍の年になりました。5月20日日本と世界を結ぶ新しい国際空港、新東京国際空港、通称成田空港が開港したのです。増大する航空需要を担うために開港した成田空港には29カ国34社が乗り入れました。新しい空の玄関口の登場によって日本は新たな時代を迎えたのです。楽しいブームも誕生しました。前の年の暮れに登場し、この年に一気に広がったカラオケです。8トラックというテープに録音された伴奏に合わせて自分の好きな曲が気軽に歌えるようになりました。一億総歌手時代到来とまで言われたほど人気を博したカラオケは後に世界へと飛び出していきます。この年 たくさんの人たちに親しまれた曲はピンクレディの UFO やサウスポー、堀内孝雄さんの君の瞳は1万ボルト、平尾正明さんと畑中陽子さんのデュエット曲カナダからの手紙などです。中でも話題を呼んだのがこの年に解散したキャンディーズ初のヒットチャート1位に輝いた微笑み返しです。キャンディーズは1970年代を駆け抜けたラン、スー、ミキの女性3人のトップアイドルグループでした。人気番組8時だよ全員集合のアシスタントとしてテレビデビュー。1975年に発表した年下の男の子が大ヒットし、トップアイドルの仲間入りを果たしました。しかし1977年人気絶頂期に普通の女の子に戻りたいという流行語にまでなった言葉とともに突然の解散宣言を行い、世間を驚かせました。そして1978年4月4日後楽園球場で行われた解散コンサートは5万5000人のファンで埋め尽くされました。解散前の2月に発表された微笑み返しを後ほど今週の一曲のコーナーでご紹介します。今週は1978年を振り返ってみました。列島だよりをお送りしました。続いて拉致問題への取り組みをご紹介していきましょう。今週から7回にわたって拉致被害者お一人お一人の事案について説明していきます。今回は久米豊さん、松本京子さんの事案についてお伝えします。それではまず久米豊さんの拉致事案はどのようなものだったのでしょうか。東京都に住んでいた久米さんは1977年9月19日石川県宇出海岸において北朝鮮工作員キム・セホと在日朝鮮人の協力者によって拉致されました。当時52歳でした。その後の日本政府の捜査により協力者である在日朝鮮人が逮捕され拉致を自供しました。これに対し北朝鮮側は久米さんは北朝鮮に入っていないと回答しています。しかし逮捕された在日朝鮮人の供述などからこの人物が北朝鮮からの指示を受けて久米さんを海岸まで連れ出し北朝鮮工作員に引き渡したことが判明しています。日本の捜査当局は2003年1月に主犯格のキム・セホに対する逮捕状を得て国際手配するとともに政府として北朝鮮側に対し身柄の引き渡しを要求しています。続いて松本京子さんの事案はどうなのでしょうか。2006年11月20日17人目の拉致被害者として認定されたのが松本京子さんです。松本京子さんは鳥取県米子市に住んでいました。1977年10月21日夜、京子さんは自宅近くの編み物教室に向かうために家を出て以来消息を絶ちました。日本政府は北朝鮮によって拉致された疑いが排除されない事案であると判断し、2002年10月の日朝国交正常化交渉第12回本会談及び2004年に行われた日朝実務者協議において北朝鮮側に情報提供を求めました。これに対し北朝鮮側は京子さんが北朝鮮に入ったことは確認できなかったと回答してきました。しかし拉致現場の目撃証言などから 北朝鮮による拉致であることは明らかであり、日本政府はそれまでの調査の結果を踏まえ、2006年11月、京子さんを拉致被害者に認定しました。そして北朝鮮側に対し、京子さんの即時帰国及び事案に関する真相究明を求めてきていますが、これまでに回答はありません。京子さんのふるさと米子市では、同級生を中心に早期帰国実現に向け支援活動が行われています。また、京子さんの帰りを願って、鳥取県と米子市は連携して、拉致被害者支援協議会を設け、生活面から仕事、学校まで支援活動を整える準備を進めています。さらに、今年の4月からは、拉致問題を風化させないために、2万羽を目標にした千羽鶴の制作なども行っています。以上、久米豊さん、松本京子さんの事案をご説明しました。日本政府は、すべての拉致事案の真相究明と、被害者全員の早期帰国の実現を北朝鮮に強く求めています。来週も引き続き、拉致被害者それぞれの事案についてご説明します。拉致問題への取り組みについてお届けしました。続いて、ふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんに、ふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は、拉致被害者、石岡徹さんのお兄さん、石岡明さんから徹さんに宛てた手紙を代読します。石岡徹さんは、今から28年前の1980年5月頃、ヨーロッパ滞在中に拉致されました。トールへ。トールが日本を離れてからそろそろ30年になろうとしています。あの頃の若くはつらつとしたトールの顔を記念に撮った写真をよく見るとピンボケです。トールは写真の先輩で、よくピントの甘さを指摘してくれました。私は長らくピンボケ写真を撮ってきましたが、技術の発達は大変なもので、今ではピントもカメラが補正してくれるようになりました。写真の現像や焼き付けといった手のかかることも大きく様変わりしました。多くの家庭で手軽に写真をプリントすることができます。トールにとっては大いに興味深い変化だと思います。あの頃、時々カメラを手にして近所の田舎道を散歩しました。ずいぶん時間が経って、近所の景色も大部分は変わってしまったけれど、あの道のあたりだけは並木とともに昔のままに残されています。開発の波が多くを変えてしまったけれど、トールが覚えている風景の一つが、運よく残されていることをありがたいと思います。帰ってきたら懐かしい田舎道を歩くことにしよう。さて、トールはそちらで長く暮らしてきたから食べ物にもすっかり馴染んだことだろうけれど、お母さんが作ってくれた食事はとても懐かしいと思います。我が家の食事を思い出してごらん。お母さんが作ってくれたのは、ご飯に味噌汁ばかりではない。ありきたりだけれど、カレーやシチューが好きだったね。そして、シチューと一緒に食べたゴンダ。お父さんが喜ぶよもぎ団子やペコ餅。お母さんはパンを焼いてくれて、これに合う酸味のあるジャムも作ってくれた。豪華ではなくても温かくてうまい食事だったね。そういえば、トールは具を入れる前の混ぜご飯が好きだね。元気でいれば 再びみんなで食事を囲むことができる。しっかり生きてほしいと思います。頑張りすぎずに長く健康でいてください。私たちも元気でいられるように努めています。必ず会おう、兄より。石岡徹さん、お聞きいただけましたでしょうか。お兄さんの石岡明さんからのメッセージでした。では次は今週の一曲です。今お聴きいただいているのは、列島だよりでもご紹介した1978年2月に発売されたキャンディーズの微笑み返しです。微笑み返しは春一番、罠、優しい悪魔など、それまでの彼女たちのヒット曲のタイトルや歌詞を盛り込んだキャンディーズ初のヒットチャート1位に輝いた曲です。それではキャンディーズで微笑み返しをお聴きください。実際のサンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。キャンディーズで微笑み返しをお聴きいただきました。ふるさとの風は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府の提供でお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全に大きな関心を持っています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せください。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp、 ファックスは日本の国番号81に続けて33592-2300 813-3592-2300、 郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部、もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府はこうした協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日2回30分間内容を週替わりでお届けしています。夜11時30分からは周波数 11,775kHz、 夜1時からは周波数 9,780kHz で放送しています。また朝鮮語放送イルボネパラン日本の風も毎日2回30分間お届けしています。夜12時からは周波数 11,690kHz で、夜2時からは周波数 9,820kHz で放送しています。 それではまたお会いいたしましょう。